一般質問。三重県議会では令和4年6月8日から議場内の演壇で発言する際にはマスクを外すことも可能としました。演壇でのマスクの着脱はそれぞれの議員が判断しています。申し合わせにより決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。未来志向の行動計画へ、舘直人議員、総務、三重郡選出。質問。知事は、三重とこわか国体大会について、開催の中止と延期の断念という苦渋の決断をされた際に、三重県のスポーツの火を消さない、両大会のレガシーを県政に生かしていく、と発言されました。それならば、次回の国体大会の開催について、強靭な馬し国ビジョン三重及び三重元気プランに明記すべきと考えますが、知事の考えをお聞かせください。回答。スポーツの推進については、ビジョン及びプランにおいて記述しています。次回国体については、市長や競技団体、学校、日本スポーツ協会など、関係者の理解と協力が必要不可欠です。一つ一つの手順をこなしながら、開催に向けた歩みを続けていきたいと考えており、県財政の状況を踏まえつつ、検討、調整してまいります。その他の質問事項。三重とこわか国体、三重とこわか大会の開催準備で得られた経験を未来につなぐ。動きを止めてはならないスポーツの振興、ほか。三重スポーツ応援マスコット、とこまるのイラストがあります。福祉と連携した食品ロスの削減について、三重県食品提供システム、ミエール。山内道明議員、公明党、四日市市選出。質問。食品関連事業者とフードバンク等の支援団体とのマッチングを行う三重県食品提供システム、通称ミエールが令和3年7月から運用されています。このようなシステムは都道府県レベルでは全国で2番目の導入であり、食品ロスの削減に向けて環境行政と福祉が連携した素晴らしい取り組みだと思います。この取り組みの現状と今後の展望についてお聞かせください。用語解説、フードバンク。包装の破損など食品の品質には問題ないが、通常の販売が困難な食品を企業から無償で譲り受けて、生活困窮者や福祉施設等へ無償で提供する活動のことです。用語解説終わり。回答。令和4年5月末までに55事業所がミエールに参加登録され、193件のマッチングが成立し、約 5.3 トンの食品がフードバンク活動団体等に提供されました。今後も参加者からの意見等を踏まえた取り組みを進めるとともに、参加者の拡大などに努め、食品ロス削減と生活困窮者支援の輪が広がるように取り組んでいきます。その他の質問事項。若年層×フェーズフリーで防災意識と防災力の向上を。高齢者の移動手段の確保に向けた次世代モビリティ等の活用や他分野との連携について。用語解説、フェーズフリー。普段から使っているものやサービスを非常時にも役立てることができるという考え方のことです。用語解説終わり。ミエールのロゴマークがあります。今後の人口減少対策に関する戦略と展開。下野康介議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。県の人口は現在175万人ですが、国立社会保障 人口問題研究所のデータをもとに試算すると、50年後には100万人規模、100年後には50万人規模になると推計されます。人口減少対策は急務であり、しっかりと戦略を立てて取り組んでいく必要があります。県は三重県人口減少対策方針、仮称を今年度中に取りまとめるとのことですが、知事の考えをお聞かせください。回答。人口減少の影響は目に見えないものですが、人口が減っていくと経済力がどんどん落ちていくので、結果はすぐに出なくても、今から対策を取っていく必要があると考えています。三重県は地政的に多くの人に来ていただく素地があるので、先進的な他県事例の調査などを行い、しっかりと取り組んでいきます。その他の質問事項。県の地籍調査について、県内卸売市場の支援と今後の展開について、他、用語解説、地籍調査、国土調査法に基づき、市長が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査のことです。用語解説、終わり。漁場環境の変化に適応したアオサノリ養殖業の振興について、野口忠議員、自由民主党、松阪市選出。質問、地球温暖化などの気候変動や黒潮大蛇行の影響を受けて、伊勢湾の海水温が上昇し、潮位にも上昇が見られる中で、アオサノリ養殖業者は、のり網を張り出す時期を遅らせたり、のり網の高さを調整したりするなど、懸命に対応しています。漁場環境の変化に適応したアオサノリ養殖業の振興に向けて、県はどのように取り組むのかお聞かせください。回答。県では漁業関係者や市長と連携し、養殖網に確実に種付けができる技術の開発や、伊勢湾内に設置した複数の ICTV による海水温や潮位のリアルタイム配信等に取り組んでいます。引き続き、これらの取り組みを着実に進めることで、生産量全国第1位を誇る本県アオサノリ養殖業の振興を図っていきます。その他の質問事項。大幅に減少している伊勢湾のアサリ資源の回復に向けて、海岸堤防、河川堤防、港湾施設の維持管理状況について、他、アオサノリ養殖風景の写真があります。再生可能エネルギーの導入促進について、平畑武議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問、日本の電力生産における再生可能エネルギーの主流は太陽光発電ですが、世界第8位の排他的経済水域面積を有する日本において、また海に面した地域が多い三重県においては、洋上風力発電も適しているのではないでしょうか。県として再生可能エネルギーの導入促進をどう進めていくのか、お聞かせください。回答。県では新エネルギーの導入促進や関連産業の育成・集積などの基本方針を掲げた三重県新エネルギービジョンを改正し、新エネルギー導入目標などを新たに定める予定です。今後は洋上風力発電などの再生可能エネルギー導入可能性について、事業採算性を含めた調査検討を行い、発電事業者の参入につなげていきます。その他の質問事項、水素ステーション増設促進について、人口減少対策の考え方について、他、遠隔診療の県の考え方について、野村康夫議員、 自由民主党、鳥羽氏選出。質問、鳥羽氏において遠隔診療支援システムを使った離島での遠隔診療が実施されており、今後は 5G を利用した実証実験も考えられているようです。県は離島のみならず、僻地での遠隔診療の可能性を探るためにも、こういった実証実験に積極的に参画すべきではないかと思いますが、県の考えをお聞かせください。回答、離島や僻地における持続可能な医療提供体制の確保の観点からは、遠隔診療の取り組みは効果的であると考えており、課題解決や可能性の発見に向け、導入を進める市町や医療機関などと連携して取り組んでいきます。また、デジタル技術を活用した実証実験等への支援に取り組むとともに、通信基盤の整備が進むよう国へ要望していきます。その他の質問事項。黒塗りの色落ち被害について。離島における新型コロナ患者の搬送について。他。三重県子ども条例の見直しを。杉本裕也議員、新生三重、津市選出。質問。1年前の一般質問で、前知事は、三重県子ども条例の見直しを含めた検討を行う、と答弁されましたが、その通りには取り組まれていません。子どもを取り巻く状況は、どんどん厳しくなっており、国においては、子ども基本法の成立も見込まれます。三重県の子どもの実態をしっかりと捉え直し、条例を見直すべきだと考えますが、知事の見解をお聞かせください。回答。条例制定から10年余りが経過し、児童虐待の深刻化に加え、ヤングケアラーなどの新たな課題も顕在化しています。昨年度に行った検証での意見を踏まえて、子どもの現状をしっかりと調査・把握します。その上で、国の方向性も見ながら、子どもの権利を守るために、条例の改正について議論を進めます。用語解説、ヤングケアラー。本来、大人が担うと想定されるような、家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。用語解説終わり。その他の質問事項。持続可能な農山漁村の地域づくりの推進について。三重県スポーツ推進計画における障害者スポーツの推進について。他。国際社会で今起こっていること。山本紀一議員、自由民主党、志摩市選出。質問、ロシアに侵攻されたウクライナの惨状には、皆さんが心を痛めていると思います。日本各地の映画館では、映画、ひまわりがリバイバル上映され、その入場料の一部がウクライナ支援に使われているようです。そこで、三重県に避難されたウクライナの方に対して、県はどのような支援を行っているのかお聞かせください。回答。県では、三重外国人相談サポートセンター、三重子に窓口を設置して相談対応を行うとともに、すぐに入居可能な県営住宅を確保しています。今後は県内への定住も視野に入れた中長期的な対応も検討していきます。引き続き、市町等と連携し、ウクライナから避難される方、お一人お一人に寄り添った対応を行っていきます。その他の質問事項。私立高等学校等就学支援金の充実について。真珠振興について。他。マスク着用の効果について。広幸太郎議員。新生三重、伊勢市選出。質問。諸外国では、マスクの効果や弊害を検証した上で、マスクを外す動きが拡大しています。 日本でもそろそろマスクを外すべきだと思いますが、国が示すマスク着用のルールはまだまだ緩和されていないと感じます。三重県独自でマスクを外す指針を出すことはできないのでしょうか。知事の考えをお聞かせください。回答。新型コロナウイルスへの対応にあたっては、県民の命を守るためにどう行動するかを考え、先手先手で対応してきました。なお、マスク着用の取り扱いに関しては、地域による違いがあるものではなく、国全体で専門家の意見も踏まえ、科学的根拠等に基づいて決定される必要があると考えています。その他の質問事項。三重県における大麻栽培について、安全安心な避難所の確保に向けた備えについて、三重思いやり駐車場利用証制度の利用促進に向けた取り組みと不適正利用対策について、石垣智也議員、自由民主党、いなべ市いなべ郡選出。質問。三重思いやり駐車場利用証制度の利用者に対するアンケート結果では、駐車区画数の拡大や不適正利用への対策を求める切実な声が上がっています。この制度が開始されてから10年が経とうとしている中、今一度利用者の立場になって実態調査を行うことも含めて、より使いやすい制度にしていく必要があると思いますが、県の考えをお聞かせください。回答。県では制度の充実に向けて、関係者の皆さんの協力を得ながら、普及啓発と登録区画数の拡大を両輪に取り組んできました。今後、適正な利用に向けた課題を解消し、より使いやすい制度としていくために、さらなる区画数の拡大に取り組むとともに、効果的な啓発手法の検討や実態把握に努めます。その他の質問事項。多胎児家庭の利用証期限延長等の支援について、通学路の安全確保について、ほか。思いやり駐車場の写真があります。ハッシュタグ学校から日常に戻せ。稲垣昭義議員、新生三重、四日市市選出。質問。学校でコロナ対策と称して行われていることは、子どもたちの健全育成や成長にとって大きな弊害であり、尊厳を傷つけています。子どもたちの発達や成長が大切だと考えるのであれば、学校から日常に戻すという強いメッセージを出して、子どもたちを過度な感染対策から解放するべきだと考えますが、いかがですか。回答。マスクが感染を防止していることは事実だと思いますが、マスクの着用が必要でない場面もあります。様々な理由でマスク着用を希望する方にも配慮する必要がありますが、マスクの着用が必要ない場面では、マスクを外すことについて、改めて子どもたちに呼びかけを行います。その他の質問事項。ウクライナ戦争による北西地域の産業への影響について。ワーケーションの取り組みについて。ほか。用語解説。ワーケーション。ワーク、仕事と、バケーション、休暇を合わせた造語で、テレワークを活用し、普段の職場や居住地から離れ、リゾート地や温泉地、さらには全国の地域で仕事を継続しつつ、その地域ならではの活動を行うことです。用語解説終わり。人口減少対策の推進。津田健二議員、自由民主党、四日市市選出。質問。少子化の主な原因は、未婚化、晩婚化、出生率の低下であり、それらの背景には複数の要因があります。結婚、出産、子育てなど、 それぞれのライフステージごとの支援を総合的に充実させるためには、市長や国等との役割分担のもと、県は重点分野を絞り施策を集中させるべきだと思いますが、県の考えをお聞かせください。回答。少子化の課題解決に向けては、内容や対象者によって市長や県、国、民間企業等が役割分担の上で取り組んでいくことが重要です。県では人口減少対策方針、仮称を年内に取りまとめることとしており、さまざまな場で議論を深めながら、少子化対策にかかる具体的な取り組みも検討していきます。その他の質問事項。災害即応、連携体制の強化。ゼロエミッション三重プロジェクトの推進。用語解説。ゼロエミッション三重プロジェクト。カーボンニュートラルの動きをチャンスと捉え、国のグリーン成長戦略も踏まえ、産業構造の変化への対応や、新たな再生可能エネルギーの導入等を積極的に進めることで、県内の産業経済の発展につなげていこうとする取り組みのことです。用語解説終わり。三重県議会の本会議等で用いられる議会運営用語の解説については、県議会ホームページの用語解説からご覧いただけます。